2020年8月24日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営 SEO ニュースエピソード60をお送りいたします。8月も残り1週間となりました。もう月日が経つのは早いなとつくづく感じております。夏ももう終わりが近づいているという感じです。それでは早速なんですけれども、先週のサイト運営関連の主なニュース出来事につきまして5件ピックアップいたしました。順を追って紹介いたします。まず1件目なんですけれども、 Google Cloud Next 20 On Air 第6週に入りまして、テーマはデータマネジメント&データベースということで、データマネジメントとデータベースについてのテーマとして多数のブレイクアウトセッション、18を超えるブレイクアウトセッションがあって、ちょっと追い切れないっていうぐらいなんですけれど、この Google Cloud Next 20 On Air は9週間にわたって放送されるもので、今回第6週が先週で、約3分の2がだいたい終わったというようなところになってます。毎週毎週違うテーマで放送されています。主なセッションの紹介記事や、あとはリキャップに関しての YouTube ビデオの URL をニュースレターの方で含めております。あとはニュースレターの投稿記事の方にも含めておりますので、よろしければご覧になってください。続きまして、2020年8月17日、Google の Chromium ブログは、コアウェブバイタルズの指標をもとに、高速で表示されるページには、ファーストページのラベル表示を開始すると発表しました。で、このラベル表示機能は、ユーザーがページへの、モバイルの端末で、ユーザーがページへのリンクを長押しした際に表示されるメニュー内に、ファーストページとチェックマークのアイコンがついて表示されると。いう機能です。 Google の方では Core Web Vitals をかなりプッシュしているという感じがするんですけれども、 Webmasters のチームだけでなくて、この Core Web Vitals に関しては、私の印象としては Chrome のチームがかなりドライブしている感じがあります。 Chromeユーザーエクスペリエンスレポートとかとの関係もあるとは思うんですけれども、そういった意味で複数の Google の事業ユニットの中で動いているプロジェクトというところで、いろいろやっぱり今の時点ではモバイルの Chrome の85ベータでのみ、しかもリンクを長押しした時に表示されるだけなんで、まだいいんですけど、これから、このファーストページの表示とかがさらにもっと露出が大きくなってきたりなんかすると、やはり、差が出てくる可能性があると思います。ということで、やはり Core Web Vitals に関しては、目が離せないような状況というところがあるかと思います。続いて、8月17日同じ日なんですけれども、Chrome 関連でもう一つ発表がありました。こちらの方も Chromium ブログの方で発表されたものなんですけれども、Chrome M86 から HTTPS ページ上で安全でない送信フォームを実行しようとしたときに警告表示することを発表しました。具体的にはミクストフォームと呼ばれるHTTPS のサイトにあるフォームで、フォームの送信自体は HTTPS から送信されないものというのをミクストフォームと呼ぶんですけれども、その場合はユーザーのセキュリティとプライバシーにリスクが生じるために警告を表示するという機能です。加えまして、ミクストフォームの送信に関連したリスクに対して、以下のような変更を行いますという発表がありました。で、具体的には、ミクストフォームでのオートフィルの無効化。オートフィルというのは、自動的にこう、 タイプしたりすると、もうすでに先読みして埋めてくれるというような機能が、便利な機能があるんですけど、それの無効化、それからミクストフォームにユーザーが入力を始めたときにフォームが安全でないと警告するテキストを表示、具体的にはこのフォームは安全でありません、オートフィルは無効になっていますというような表示が英語ではされて、日本語でも多分されると思います。それからユーザーがミクストフォームを送信した場合、リスクがあることを警告して送信することを確認するメッセージを表示するという形で、送信しようとしている情報が安全でありませんというような形の確認メッセージが表示された上で、それでも送りますというボタンを押した場合に送るというような形になります。この記事の最後のところに、 M86 よりも前の Chrome ではミクストフォームはアドレスバーの中に表示されるロックアイコン、鍵マークのアイコンが非表示になるだけだったと。で、それでは Google としてこのユーザーエクスペリエンスは明確ではなくて、安全でないフォームでデータを送信することにリスクが伴うことを効果的に伝えていないと考えたために、今回の変更を行ったというような記載があります。確かにそうかもしれないなと思いました。もうすでに HTTPS への移行はかなり進んではいるんですけれども、 Chrome としてはどんどんどんどんそれを促進するような動きがあります。で、一つ前の話題に戻りますけど、 Core Web Vitals もあまり、まあ安全性とはちょっと違う部分ですけれども、ユーザーエクスペリエンスに関わる問題なんで、Chrome がさらに力を入れていくと、やはり影響がいろいろ出てくる可能性があると思います。4点目なんですけれども、4点目は AMP サインドエクスチェンジエラーを Search Console で検知して修正する機能が発表されました。2020年8月18日、Google Webmaster 公式ブログは AMP ページでのサインドエクスチェンジが行われているサイトで、Google AMP キャッシュを使用した SXG、サインドエクスチェンジのバージョンのページが機能しない問題が発生している場合に、エラーを表示して問題解決を促すレポート機能が追加されたことを発表しました。こちら公式ブログの方に投稿されております。で、最後の5点目なんですけど、これも Google Webmaster 公式ブログの投稿発表なんですけれども、Google が販売店が、小売店が製品情報をカスタマイズして検索結果に表示させるオプションを提供という発表を行いました。これは2020年の初め、Google は米国での Google 検索で衣類やファッション雑貨等の商品表示機能を発表しました。そして最近になって Google 検索のプロダクトナレッジパネルに無料で小売店が掲載できることを発表しました。で、これらの新しいタイプの Google 検索体験は後半に提供されているプロダクトのリッチリザルトと相なって、小売店が取り扱う製品の情報を無料で多くのユーザーに目にするような機会を与えることを可能にするというものです。で、これらのプロダクト検索は基本的にはベストプラクティス、Google の方の推奨事項として言うと、マーチャントセンターに直接情報を送信したり、商品情報をサイトにスキーマ .org のマークアップ、構造化データのマークアップを行うということを推奨しています。しかしながら、そのような作業を行っていなくても、Google の検索の方で、プロダクトの情報が表示されることがあります。で、それはそれでいいんじゃないかという考え方もあるんですけれども、やはり、そのサイト、小売店によっては表示してほしくないとか、 またはこういう形で表示させたいっていうような希望がある場合もあるだろうということで、今回新しいオプション機能として、その検索結果に表示させるためのオプションというのをサイトのページのメタタグで Google に伝えるという機能が発表されました。で、順を追ってちょっと簡単に説明しますと、一つのメタタグはノーススニペットロボッツというメタタグです。で、このスニペットを、メタタグを使用しますと、検索結果にテキスト、画像、リッチスニペットは表示されなくなります。で、それから、マックススニペットで、ナンバー、数を指定しますと、その数というのは文字数なんですけれども、その文字数、最大文字数というのを指定して、最大文字数を超えたものは、例えば構造化データの方でもっとさらに最大文字数よりも多かったとしても、メタタグの方で最大文字数が指定されていた場合には、その最大文字数を超える部分に関しては非表示になるというようなものです。それからマックスイメージプリビューセッティングロボッツメタタグといって、このメタタグに関しては画像のプレビューの最大サイズを指定するものです。で、具体的には設定する選択肢が3つ用意されてありまして、ノン、スタンダード、ラージの中から選びます。ノンであれば表示しない。スタンダードは標準的なもので、ラージは大きい画像という中から選べるという形です。最後の、メタタグ、これもメタタグ、すいません。HTML のアトリビュート、属性の方なんですけれど、データノンスニペットというアトリビュートを設定して、この部分に関して、設定した部分に関しては、そのセクションは、スニペットプレビューに含めないというようなことを、Google のアルゴリズム、検索エンジンに伝えるというような、機能です。詳しくは、ウェブマスターズの記事と、それから、ディベロッパーズの開発者向けのサイトの方にさらに詳しい説明がありますので、ご興味のある方、関連、するような場合は、ご覧になってください。以上です。それでは、失礼いたします。